キャンプがあったんですけども、私も2日目から参加させていただいて、とてもですね、祝福され、また守られてですね、祝福される時を持つことができました。今年はですね、賛美隊というテーマでですね、毎年一つこうテーマがあって、でそれにこう沿ってキャンプをこう導かれているんですけども、賛美隊という、 こうテーマだったんですけども、でした。で、私は15日から参加したんですけど、佐賀県の鹿島というところですね、日帰りがあるんですけど、そこでガタリンピックってムツゴロウとかいうところでこう泥の中ですね、こう行ったり来たりこう速さを競ったりちょっとするんですけれども、道の駅があるんですね、鹿島っていう、そこでですね、そのガタリンピックができるようになっていまして、でこうシャワーとか全部完備してあってですね、そこでやってる、毎年今2回目なんですけどやってるんですけども、すごくですね、みんなドロンコになって楽しくですね、やったり、またみんなで応援したりしてですね、すごく楽しかったです。でその後ですね、夜にゴスペルコンテストが行われたんですけども、で今回はその臨済ということを中心に、いつもは臨済10点、技術点10点で採点するんですけど、臨済を15で、技術を5点でつけてくださいって言われてですね、そういうコンテストとなりました。ですから神様は特に臨済は、表されているということを中心にですね、審査させていただいたんですけど、以前の人と審査させていただいたんですけども、その前にですね、夕食の時に宮崎教会の南牧師のですね、奥様のね、カナンちゃんがですね、カナンちゃんがちょっとお腹が痛み出してしまって動けなくなってしまってですね、そして救急車で搬送されたんですね。で山の上にいたので、イスラエルの少年時代の家にいたので、こうイスラエル市の市内の大きな病院までこう、連れて行かれたんですけども、でもその時はでもすごく守られてですね、神様にこう安心していきなさいということを与えられてきたのです、ね、どうしてこんなことになったんだろうかと本当にですね、辛かったそうなんですけど、でもその中でも賛美をしなさいってこう語られて、賛美したらすごい臨済が来てですね、本当にこうその中にたくさん祝福を受けたってことを後でお話してくださったんですけども、でお父さんとお母さんがですね、その病院の方に行っちゃったもんですから、その初男ちゃんってですね、まだ小さい子がいるんですけど、初男ちゃんとそのもう一人ですね、その名前を出せしてる2人でこう子供さんがいるんですけど、残っちゃったんですけども、でその後ゴスペルコンテストがあった夕方からあったんですけども、そこにですね出てこられたんですね。でたった2人でこのちっちゃな子がですね出てきたんですけども、オレンジ CM っていうんですけども、で泣いてるんですね、お母さんとお父さんがいなくなっちゃってるんで。でもですね、どうなるかなと思ったんですけど、喜びさんとか、ね、イザヤ君がこうキーボード弾いたり、ドラムをし始めたらですね、歌い始めまして、さっき皆さんと一緒に歌ったの奇跡を信じっていうですね、歌をですねこう歌い切っちゃったんですね。でみんなすごい感動してですね、こう聞いていました。で子たち賛美隊っていうのはこういうもんですよとか聖書で教えられたりとかですね、そんなことしてないわけですけど、でもどんな時でも神様を賛美するっていうですね、その姿勢っていうのをこう逆に子供たちからですね、見せられた、神様からですね見せられた気がしました。で、そしてまた歌い始めるとですね、すごい力が来て、こう力強く歌ってくるのが分かったんですね。ですから私たちもどんな時でもこう落ち込んだりですね、またこう困難な状況になったとしても、その賛美し始めるのが神様が働くんだなということをですね、すごく学ばせられました、感謝します。そしてですね、たくさんのチームがそこでこういろんなチーム出てたんですけど、一つですね、高崎教会に来られている外国人の方がですね、そこはその外国人の方がよく来られるわけなんですけども、中で、インドネシアの方とフィリピンの方とコンゴの方が来てですね、賛美してくださって、それも素晴らしかったんですけど、そのインドネシアの方の男性の方の奥様がですね、ちょうど休暇で日本に来ておられたんですが、その方が世界のゴスペル大会でですね、インドネシア代表で出ている方だったんですね。でその方が英語で歌ってくださったんですけど、すごい良くてですね、また上手いだけなんですごい素晴らしい賛美だったんですね。でこうみんな感動してですね、聞かせていただきました。 で、あのなんか神様そういう時にこうそういう方を送ってこられるのが面白いなと思いました。またその方自身はですね、あのすごく神様に用いられたんですけども、今はちょっと人前で歌うってことにちょっとこう今はこうあのちょっとできなくなってというかですね、ちょっとこう問題が起こってしまったりして、心の中の問題だと思うんですけど、それで今こう壁に当たっているようなことを言っておられて、でもそういう時にそのキャンプに導いてくださったので、あの本当に感謝だなというですね、あの思いました。でもあのキャンプの中で歌ってくださったんですけども、ということがありました。またあの双葉のっていうか双葉のメッセージとかあったんですけど、私もショートメッセージさせていただいたんですが、メッセージ牧師はですね、あの、天が地よりも高いように私の思いやあなた方の思いも高いというイザヤ書の55章のところが語られたんですけども、ちょうどそのフィリピンのですね、あので殉教したあのジャッキー宣教師ってオーストラリア人の女性の、宣教師の方がいるんですが、その方があの人質事件ですね、日本人をこう人質にして、あのフィリピンであの刑務所の囚人の人たちがこうあの立てこもろうとしたわけなんですけど、ちょうど日本人は行かなかったもんだから、あの徴用教会 その彼女たちが捕まっちゃったわけなんですね。 でもその時あの、人質の伝言を伝えにですね、こう、こうジャッキー宣教師がこう警察っていいますか軍隊の方に来たことがあったんですね。一回呼び出されて、でその時こうもう帰らなくても済んだわけなんですね。もう帰っても帰る必要もないから、もうあの、あのこっちにとどまっていなさいって言われたんですけども、私はそのあのヘルピの人たちの救いのために来たんですって言って戻っていったんですね。で彼女はその後その流れ弾に当たってって言いますか、こう打ち合いになってですね、軍隊とその囚人の人たちなんですね。であの囚人は全員あの死亡で、そしてその銃撃戦の中で5人がその殉教して、フィリピン上空教会の5人の方が殉教していったんですが、その中の1人がジャッキー宣教師だったんですね。で彼女は助かる、機会があったんですけど、あえてこう戻っていかれたんですけども、あの、神様はその、あの神様のために命を捧げて、もう本当にこう、神様に従う人を通してですね、神様の栄光を表すということをですね、語られまして、あの、ある私たちは覚悟を持って神様に心を定めて従っていくときに、そこで神様はですね、あの素晴らしい賛美を通しての栄光を、また救いの栄光を表してくださるということをですね、語られました。でその囚人の方は亡くなったんですけど、みんな信じて救われたんですね。そこで悔い改めて、救われたんですけど、もう向こうはなんて言いますか、日本と違って人質がいたらこう手を出さないとかじゃなくて、もう不義に対してはっきりと手を入れるので、軍隊である期間が終わったらもう踏み出してですね、徹底して囚人の人たちを殺してしまったんですけども、すごい世界的なニュースにもなったんで事件になったんですけども、でもその中で、ね、こう神様が導かれた小僧があってもらって、最後までこう打たれてから20分ぐらい賛美をしてですね、それでふーっと息を吐くようにこう召されていったんですけども、その言葉をですね、メッセージの中で語られて、それをちょっと思い出してですね、あそうだったなということをですね思いました。で今回賛美隊ということでですね語られて、キャンプがあったんですけど、とてもですねいろんな祝福があってですね、感謝でした。皆さんお祈り本当にありがとうございました。全体的に人数少なかった、前より少なかったんですけど、若い人がたくさん奉仕されてですね、こう世代交代っていうのをすごく感じるですね、キャンプでもありました。感謝します。あとですね、今日はですね、月刊誌の9月号を着てますので、まだ綺麗なですね、表紙になっていますけど、これはロサンゼルスでなくてハワイですかね。撮影した人が、ロサンゼルスの方でハワイの日時だということなんですけども、素晴らしいですね。清川さんの方ですね、ぜひ行っていただきたいと思います。またガブリエル山田牧師のメッセージとかですね、いろんな方々のメッセージがまた載ってますので、ぜひ素晴らしい証と、まだ私も読んでないんですけど、ぜひ買って読んでですね、用いていただきたいと思います。信仰を聞くことからとかあります。聖書に書いてありますが、私にはこう証を聞くことを通してそれだけで信仰が強められていきますので、ぜひですね読んでいただきたいと思います。見越し新聞が出てますのでご覧ください。イスラエルで最も有名な日本人って言って、絵本ののりこさんっていうのを あるそうなんですけども、そのことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとは聖書神学講座のことと言ってますけども、あとですね、サンデス教会の淵野翔吾姉妹ですね、英語ができなかった私に英語の賛美を神様が与えてくださったって、今たくさんの彼女のですね、賛美が作詞作曲の、賛美が用いられているんですが、その証がですね、載っていますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。あと野菜の本って来週なんですけど、8月25日ですね、日曜日1時からちょっと中国も入りまして、1時から1時半までですね、30分の予定で安らぎの歌コンミニコンサートを行います。神様の愛を世界へ、神の愛を世界へというですね、タイトルで行いますけども、ぜひこれの方誘って、チラシがすばらしい素敵なチラシができたので、ぜひ用いてですね、いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それではですね、こっち側に入っていただきますか。今インターネットで出てるんで、名前は言えないんですけど、今日もですね、お客様が来てくださってですね、なんか最近毎週なんか嬉しいお客様が来てくださって感謝します。礼拝に神様ですね、この方々が来てくださって、感謝します。今日はですね、佐賀から来られたのでですね、本当に遠くからありがとうございます。それではですね、マタイの福音書の9章の9節からですね、見ていきたいと思います。第3版をお持ちの方はですね、15ページになるんですけども、マタイの福音書の9章の9節からですね、見ていきたいと思います。ここはマタイが証明を受けたところなんですけども、9章9節から見ます。イエスはそこを去って道を通りながら、主税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。で、当時主税人っていうですね、職業がありまして、今の税務署とはちょっと違ってですね、ローマの手先とかになって、まだローマの支配の中にあったので、イスラエルはですね、その手先となって税金を取り立てるんですが、権力を利用して、ピンハネして多くですね、ピンハネといいますか、多く税金を取り立てていたんですね。ですからみんなからですね、主制度とか売国度とか言われて嫌われた人たち、主税人みたいなんですね、いわゆるこう、いわゆる罪人っていうふうにですね、悪い人という面でですね、みんなに見られて見下げられていた人たちだったんですね。で、イエス様はその道を通りながら、税税金を納めるところなんですけど、そこに座っているマタイという人をご覧になってと言います。で、このマタイの福音書をマタイが書いているので、自分のことをですね、自分のことを書いているんですけども、私についてきなさいって言われたんですね。で、そしたら彼は立ち上がってイエス様に従って言ったとあります。一言で書いてあるんですけど、今まで主税人でですね、お金の奴隷といいますか、出世奴隷と言われるですね、そういう生活をしてきているのに、イエス様は一言で私についてきなさいと言ったら、彼はついていってしまったんですね。で、マタイ、この人はですね、主税人で悪いこと、罪を犯しているということを自分がよく分かっていました。また人々もマタイもですね、そういう目で見ていたんですね。あの人は悪い人だ、罪人だっていうふうに見ていました。でしかしイエス様はこのマタイの中に、そのマタイに私についてきなさいって言われたんですね。で、彼はもともとレビという名前だったんですけども、マタイという名前に変わったんですね。それはマタイというのは神の賜物とか主の賜物っていう意味であります。で、マタイの福音書を書く人にですね、前に悪いことをしていた、税金で悪いことをしていた、書く賜物はですね、この福音書、マタイの福音書を書くために用いられるようになっていたんですけども、イエス様は そのマタイの中にあるですね、あの神様の計画っていうのを、ね、見ていました。で、あの自分も人もあの本当にこう自他共に認める罪人だったんですけども、でもあのイエス様は違ったんですね。で、あの私たちもあの他の人や内側を見るときに、あの決めつけてみてはならないということをですね、覚えていきたいと思います。神様はその人のうちにあるあの深い心の中の深いある深い求めや叫びを聞いておられます。私たちの求め聞いておられますし、見ておられます。そしてまたその人のうちにある神様の計画、私たち一人の中には神の計画を見ておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。神様にですね、この計画は私たち一人一人にあるということをですね、あの覚えていきたいというふうに思います。で、そのマタイをですね、あのイエス様はあの呼んで行ってくださって、ついていきなさいと言われました。で、あのイエス様についていくというのは、あのただついていけばいいわけなんですね。私たちに何かがなくてもですね、ついていくならばイエス様が全てのことを成してくださるということですね。マタイはあのなんかこう、分かったんですよね。で、あの何もかも捨ててパッとイエス様に従って、行くことができました。あのハードバーキャンプでですね、あの新井浩二先生がですね、言われてましたけども、人は愛されて安息し、愛して満足するっていうことを言われてましたけども、本当にですね、またイエス様に出会って、あ、本当に安息したんですよね。そしてあの自分に声をかけてくださってイエス様についていこうと思ったわけなんですね。で、あの主に従っていくときに、本当に私たちはですね、その祝福と恵みの中を見ていくということを覚えていきたいと思います。あの、アメージング・グレイスという歌を作ったですね、ジョン・ニュートンという方がいますけれども、あの彼は奴隷船の船長だったんですね。アフリカに奴隷をたくさん連れて行って、でそれを人身売買ですね、売って儲けていたわけです。で、彼はあまり罪の意識がなくて、あ、今日も神様の奴隷が高く売れたことはありがとうございますねということをですね、お祈りしているような人でありました。 でも彼がある時、その海で大嵐にあってですね、真相になった時に、あの自分の罪が分かったんですね。で、そこで悔い改めて、神様本当に許してくださいということを言って悔い改めました。で、その時から彼の人生は変わって、あの素晴らしいですね、アメージング・グレイスを作る、ことになっていったわけなんですけれども、驚くばかりの神様の恵みということをですね、 彼自身が本当にたくさんの罪を犯してきましたけど、神様がその自分を愛し救ってくださったということがですね、歌うようになっていったわけなんですね。それ神様の計画というのは、こう確かに私たちの思いをですね、超えているなということを思います。またあの神様についていくときにですね、さまざまな祝福を神様が与えてくださるんですね。であの先日ですね、あの宮崎の吉田美奈子さんのメッセージの中で明かしてくださったんですけど、奥さんのカナダさんがですね、あの自転車が速いんですね、走るのが。で、彼がですね、あの当時長崎で、あの今でもやってますけど、旧上海銀行ですかね、あのところでコンサートとかやるんですけど、教会からそこまで行くのにですね、片方はですね、南国車はバイクでですね、まあ、その当時独身ですけど、バイクで行って走っていくんですが、カナンちゃんの方が早く、自転車のカナンちゃんの方が早く着いちゃうそうなんですね。そういうことが何度かあって、このびっくりしたそうなんですけど、でも職場ではですね、あの軽減してるって呼ばれていたそうなんですね。そのぐらい、まあ、自転車が好きで自転車が速かったんですけど、で、あの結婚してですね、検診して結婚して、こう神様に従って宮崎に行ったんですけども、して、でもその、ただ何があったのかっていうと、あのある日ですね、このドアを開けて、さあ自転車乗ろうかと思ったら自転車がなかったんですね。で、鍵もかけてですね、家の前に置いといたのになかったわけです。で、勘違いして他のところに置いたんじゃないかと思っていろいろ探してみたけど、やっぱりですね、なくて、そして取られたってことが分かったんですね。で、それ警察が来てですね、警察に届けを出したんですけども、 まあ、見つからなくて、そしてでもその後ですね、警察の方が家に来たそうなんですね。で、まあ、警察の方が家に来たんでびっくりして、どうしたのかと思って聞いたら、まあ、ちょっと書いてもらった書類に不備があったので、もう少し書き加えてほしいっていうことが言われたのと、その時ですね、そうやってこう盗まれた自転車とか置き忘れた自転車とか、そういうのがですね あって、持ち主がですね現れない自転車があるんだけど、そういうのを使ってみないかって言われたそうなんですね。で、で新しいのがあるって言われたそうなんですね。で、聞いてみたら、なんとですね、水色ですね、実はカナちゃん水色のですね自転車が好きなんだそうなんですけど、カナちゃんって言うんですけど、水色の自転車が好きなんですね。で、新品の水色の自転車なんですね。そこに立ってですね、与えられたそうなんです。で、あとまだまた盗まれちゃいけないので登録したりとかしようとして行ったんですけど、自転車屋に行ったらですね、そしたら自転車屋さんの方がこのまた登場されてですね、それはかわいそうだっていうことで、なんかなんとですね、前につける子供を乗せるカゴですね、そして後ろにつける子供につけるカゴ、まだ子供一人しかその当時生まれてなかったのに、二つカゴをつけてくれて、しかもヘルメットをつけてですね、それまでつけてタダでやってくださったそうなんですね。でもびっくりして、こんなに祝福したっていうのかっていうくらいですね、たくさんの祝福を見たっていうことをですね言っておられました。で、私たちがイエス様についていくときに問題も許されるんですけども、どうしてこんなことが起こるのかっていうことも許されるんですが、神様は特別な道を持ってですね、イエス様についていくものに祝福を与えてくださるっていうことをですね、明かししてくださいました。で、私たちもそのイエス様についていくならば、イエス様が導いてくださるということをですね、主に信頼して歩むということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。で、マタイは自分の人生を全てこう神様、イエス様に委ねることができたんですね。今までこう鉛筆を持ってですね、鉛筆かなんか知りませんけど、書くものを持ってですね、こう酒税人でこう酒税所でこう働いてたのをパッと置いてですね、それでイエス様にこう従っていったんですね。で、それほど彼の心をイエス様はですね、捉えていました。マタイの中に何かきっと本当に可愛いというのを求めているのがあったと思うんですね。それをイエス様が満たしてくださったんだということですね、見ることができます。そしてですね、10節からまたお見せします。イエスは家で食事の席についておられるときに、主人には冷たい応じてきて、ちょっと寒いですかね、寒いだったらちょっと温度上げていただいていいですか、よろしくお願いします。イエスが家で食事の席についておられるときに、主人には冷たい応じてきて、イエスはその弟子たちと一緒に食卓についていたと言います。で、マタイがですね、大盤振る舞いをして、自分の仲間ですね、リビングバイブで読むと、詐欺師とかいろんな人を、詐欺師仲間とかを集めたって書いてありますから、すごい人がですね、悪い人がいっぱい集まってですね、そして一緒にイエス様と一緒に食事をですね、弟子たちと一緒に食事をしていたわけなんですね。でも、もうマタイは本当大盤振る舞いをしていたわけです。で、なんか聖書を読むとイエス様って結構美味しいものがたくさん食べるんですね。そういうなんか罪人の人がですね、大盤振る舞いしてたりするんですけども、で、その時に11節ですね、するとこれを見たパリサイ人たちはイエスの弟子たちに言った、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですかと言ったんですね。パリサイ人たちは、立法の専門家の人たちは、そういう人たちとはこう口を利かないですね、もちろん食事はしないですね、そういう、生活をしていたわけなんですけども、でもイエス様はその時にですね、これを聞いて言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好む、生贄は好まないとはどういう意味か言って学んでいきなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと、で、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人だと言われました。で、マタイとかその遊女の人たちとか、詐欺師の人たちっていうのはですね、自分の病気に気がついているんですね。自分は病人だと思っているんです。つまり自分は罪人だと思っているんです。 自分の罪を知って悲しんで、苦しんでいたわけなんですね。でもそのためにイエス様は来てくださったということをですね言っています。イエス様は私たち罪人を愛しておられるんですね。私たちのそのままを愛しておられるんです。だから私たちはもちろん罪は悔い改めるんですが、そのままでいいんですね。そのままで主は私たちを愛してくださっておられるんです。で、自分はどうしようもない罪人だということに彼らはその自覚があったんです。でもこのパリサイ人の人たちは自分は正しいと思っています。なのでこうイエス様のところにこう助けを求めたり、イエス様のところに行かなかったんですね。でも主税人とか遊女とか、その当時悪いみんなに見下げられていた人たちは自分が本当に罪人だということを分かっていました。でそして、イエス様のところに行ったんです。でもイエス様はその罪人の彼らをですね愛しておられたんですね。で私たちも罪人なんですけど、その私たちを神様が愛してくださっているということをですねはっきりとですね覚えておいていただきたいと思います。で神様の見方と人の見方は違うんですね。で最近ですね、私ある派遣会社でアルバイトをしてるんですが、やっぱりこう例えばコールセンターとか行くと300人とかたくさんの人が働いてるんですが、お金のこともあってやっぱ訳ありの方とかもじゃないかなと思う人も多いようなんですね。でそういうところなのでこう好きな格好ができるわけですね。こうコールセンターなので何着ててもいいですよ。ミニスカートの方もいますし、いろんな格好をしている方がいて、赤や茶色の髪の毛の方とかですね、緑の髪の毛の方とか、いろんな方がいるわけなんですけど、でも、でそういう時にふっと気がついたことがあるんですけど、自分は人をこう差別してるなっていうことに気がついたんですね。でもそういう方々が声をかけてくださってですね、毎日のようにこうイエス様のことを伝える機会が今与えられているんですね。それが本当にですね不思議なんですね。で神様は人をその見た目でですね本当に裁いたり見下したり、また区別してはいけないんだということをですねこうすごく教えられてくださってるんじゃないかなということをですね今思わされています。で私はですねちょっと昔の話を一つしたいと思うんですけども、皆さん志村けんってご存知ですよね。ちょっと最近はあまりですけども、志村けんってコメディアンがいますけど、彼 の親戚の人で、私の その先輩がですね志村けんの親戚だったんですね。で彼はですね志村けんに似てるんですけど、眉毛が濃くてですね、この辺がこうつながってるんですね。眉毛と眉毛がすごい濃くてですね、でもちょっと志村けんと違うのはですね、ちょっともっとこう知性的な顔してこうイケメンなんですね。そしてかっこいいんですね。そしてですね背も高くて、でスポーツ万能、そしてこう腕力もあってですね、で頭もいいんですね。でいわゆるかっこいい人なんですね。で、でその方がですねドイツに入学していて戻ってこられたんですけど、で私の歩みっていうのはですね、なんていうかその逆みたいな歩みだったんですけど、中学の時はその肩ぐらいまでしか人の肩ぐらいまでしか背がなくて、こう女の子にですねこう、バカにされたりですね、こう男子にはそのプロレスの技のかけるですね相手にさせられたりしてね、いろいろそのいじめがあったり大変だったんですけど、高校に行きましたらですね守られてっていうかですね、神様が与えてくださった友達はこうみんな喧嘩の強いやつばっかりでですね、朝鮮学校の友達とかね、朝鮮学校の方がその今はどうとかしないんですけど、その高校出る資格、つまり大学に行くためにはその日本の高校出ないといけないということで、こう私たちの高校に来ていてですね、そういう方と友達になったりしてですね、特になんか何故か知らないけど、どっちの周りにはこう喧嘩の強いやつがですねこう周りに、高校の時は友達だったんですね。ですからもう校内はなんですけど、外に出てもですね、例えばスケートに行ったりすると、その私はスケートはこう、大学に行ったのである程度できてスイスイ滑ってたんですけど、そしたら何か面白くなかったのかもしれないですけど、他のやつが来てですねこうシュッてこうブレークをかけたんですね。それで私のところにこうちょっと霧が飛んできたんですね、氷がですね。でも私別にそのブレークかけたらそういうことになるので別に気にしなかったんですけど、ちょっとなんかなんだかあいつらがいないなと思ってふっと見たらですね、なんかそのそれをやったやつなんですね。その相手がこう ボコボコに殴られてたんですね。謝れとか言ってですね、いや別に謝ってくれって言ってないんですけど、そんな感じでですね、でした。で、そういう、ある意味こう神様が大切だった友達で守られてた高校生活だったんですけども、こう3年になった時にその先輩がこうドイツの留学から戻ってきて、で1年遅れて私たちと一緒になったんですね。でそれは良かったんですけど、その寮でですね、いたんですけど、である時でもいじめが始まってしまってですね、で、その方はちょっと腕力も強いので、私と同じようなちょっとこう弱いのがあってですね、でこういじめに遭っていたんですけども、で最初はこう自分もその、男子寮でですね、先輩に逆らったらどうなるかっていうのはですね、よく分かっているので、最初恐ろしいのでですね、こう見てるだけだったんですけど、でもだんだんですね、その当時教会に行ってたので、神様の力だと思うんですけど、こう見てるうちにこう誰も止めないんですけど、でもどんどんこういじめがエスカレートしていくんですね。でちょっと口では言えないんですけど、ちょっと激しくなってきて、でその時にボロッと言ってしまったんですね。その部屋に行ってやめろって言ってしまったんですね。で行ってからですね、私は何をしてしまったのかみたいな感じですね、トイレに行ってですね、神様に真剣に祈ったんですね。本当にもうこれなんか降伏されると思ってですね、これからすごいいじめが、その時そのいじめはそこで止まったんですけど、今度は自分がですねどういう目に遭うかってですね、よく分かったので、もうなんかこうトイレに入ってこう真剣になったんですね。 でもその時なぜかですね、報復はなかったんです。でもうその3年の終わり頃だったので、それは少ししたら卒業になってたんですけど、その後ですね、なんかこうその先輩となんかこう仲良くっていうかですかね、こう友達になる、またなんかこう話することができるようになってですね、いました。でその先輩は今度その後結婚したんですけども、子供に名前をつけた時に「めぐみ」ってつけたんですね。で何か後で話してくださったんですけど、あの時その喧嘩を自分でもやめたいっていうか、いじめをやめたくてもやめれないみたいな、なんかこうそういう状況だったみたいなんです。なんか今日こう止めたい、一番量で弱いやつなんですね、喧嘩に一番弱いやつが、やめろって言ってですね止めた、そのことがですね彼の心にですねこう入ってたみたいなんですね。それで自分の子供もそういう人になってほしいっていうですね、それで恵みってつけたんだって言ってたんですね。その子は女の子だったんですけど、その娘さんがですね、言ってました。で自分としてはですね、その時殺されると思ったんですね。でも神様を守ってくださったのと、私はその人のことをですね、ちょっとただ我が身が強いだけでですね、人をこう、いじめる人間だとしか思ってなかったんですけど、神様は実はその人の中にこう働いておられてですね、技はなしかったんですね。で弱いところに本当に人が働いてくださったんですけども、確かにこう人のなんて言いますか、こう見た目とか、その見かけとかでは私たちは分からないことがですね本当にあるなと思います。で主はこう罪人を愛してるんですね。そして罪人を救いたいと願っています。で私たちは本当に私自身が罪人なんですけども、神様はそのままの私たちを愛してくださっており、そして救ってくださり、そしてまた導いてくださっているっていうことをですね覚えていきたいと思います。そしてまた私たちこれからたくさんの方々がですね来ます。で皆さんのですねちょっと気に入らない方もいるかもしれないですね。またこう聖書に書いてある遊女とかですね、詐欺師とか、見た目いかにも悪いことしてきましたとかですね、こうちょっと社会的にまずいことしてきましたっていう方が来るかもしれないんですけど、でも皆さんですね、もちろん罪を消えるためないといけないんですけど、その見た目でですね人をこう判断してはならないっていうことをですね覚えていきたいと思います。で神様の見方は違うんですね。その人の本当の姿を見ておられ、自分は罪人でどうしようもないっていうことを分かっている人をですね神様が、その招いているんですね。そしてその人のうちにある神の計画を見ているんです。でマタイっていう人はすごい悪いことをしてたんですが、でも彼のうちに本当は神の計画があって、 このマタイの福音書を書くようになってたんですね。なので、神様は私たちもですし、他の人もこう神様の計画はその人の中には神の計画を見てるということをですね、覚えていただきたいと思います。白馬キャンプでですね、エシュルン、サンディエゴ教会のエシュルンちゃんがですね、今、中学校1年生ぐらいなんですけど、ヤングに出て、サミに出たんですけど、素晴らしいサミだったんですね。でも本当にプロ顔負けの迫力とですね、声量と、素晴らしいサミでした。でも、誰もそうなるっていうですね、こう思わなかったと思うんですね。野獣のようにですね、野獣のようにっていうか野獣だったんですけど、その椅子の周りを、机の周りを飛び回ってですね、正解でもこう皆さんが じっとしていることはできなくてですね、多動症なので、あれでもまたこうみんなドアから出ていってですね、アメリカなので危険なのでみんながこう追いかけていってこう彼女を捕まえに行くわけですね。なのでパール牧師はこう一人でメッセージしてですね、ここで何メッセージしてる意味があるんだろうかみたいな感じですね、されていて、そういうことは何度も何度もあったっていうことをですね、言っておられましたけども、その一種類ちゃんに神様の計画を持ってたんですね。そして賛美をさせなさい、賛美をさせなさいと言い続けて、で、まあ、お母様は最初そんな自分も歌もうまくないし、そんなことはありえないと思って賛美をさせなかったんですけど、でも本当に主に語られて賛美をさせ始めたら、あの賜物がですね、癒されて、そしてまた癒されるだけじゃなくて賜物が現れて、賛美の賜物が現れてきました。神様だけが私たちの中にある計画をご存知なんですね。また私たちが愛する、私たちが愛している人たちや心配している人たちがいますけれども、こう私たちの周りの人たちも神様だけがその計画をご存知なんです。でその神様がですね、一人一人を愛し導いておられるということをですね、覚えていきたいと思います。でもこのパリサイ人たちは自分が正しいと思っていたんです。で人を裁いていたんです。でその時に本当にこう自分が病人だという意識がないわけですね。医者を必要とするのは病人なんですけど、病人、つまり自分は罪人でどうしようもない人間で、神様の助けと救いが必要だっていうふうに、彼らは思ってなかったんですね。なのでイエス様のところに来ることができませんでした。でも自然に対してはそうじゃなかったですね。でそのイエス様がだからその正しい人になるためではなくて罪人となるためにしたのですってですね、言っておられるっていうことですね、覚えていきたいと思います。で違う説からまた、するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った、パリサイ人だけじゃなくてこのヨハネの弟子たちがちょっとつまずいていたんですね。でなぜかというと、私たちとパリサイ人は断食するのになぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。でユダヤではですね、三大行為って言いますけども、施しですね、誰かにこう貧しい人に何か物をあげたりお金をあげたりする施しと祈祷ですね、お祈りすること、そしてこの断食、この3つがですね、三大行為だったんですけど、でそれをまあ義務的にやっていたわけなんですけど、でもイエス様の弟子たちはそれをしなかったんですね。でなんでしないんだっていうことでですね、ちょっとつまずいていたわけなんですけど、でもその時イエス様が言われたのはですね、15節、イエスは彼らに言われた、花婿に付き添う友達が花婿と一緒にいる間どうして悲しんでるといきましょう、しかし花婿は取り去られるというのに来ます、でその時には断食しますと言います。で、イスラエルでもですね、断食すごい大事なんですけども、でもその結婚式の時だけしなくていいという決まりがあったんです。で7日間ですね、向こうは7日間も結婚式やってですね、でそして、新郎新婦のなんか王様の王女様みたいな扱いなんですね、日本でもそうですけど、その時だけはですね、で、そしてその時は断食しなくていいという決まりがあったわけなんですね。でそれと同じようにイエス様がこう花婿であるイエス様が来ている時に断食するんじゃなくて、そう喜びなさいっていうことですね。今年の時にみんながこうお祝いして喜ぶように、イエス様が来たことを喜びなさいっていうことを言ってるんです。 でもイエス様が取り去られる時が来ます。それは十字架の時ですけど、その時には断食しますっていうんですね、イエス様と言っています。だから彼はちょっとよくイエス様のことがよく分かっていなかったわけなんですね。で16節からまたお見せします。また誰も真新しい古 脱げで古い着物を継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ手は着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。で、ここで新しいものと古いものの対比がなされているんですが、新しい脱ぎれで古い着物を継ぎをすると、この洗濯をするとですね、新しい布っていうのはこう収縮をして縮むので、逆に古い着物をさらに破ってしまうことになる、破れがもっとひどくなってしまうってことなんですね。でそれはかえってマイナスであるということなんです。でそしてもう一つ17節では、新しい葡萄酒を皮袋に入れ、新しい葡萄酒を古い皮袋に入れては入れることはしないって、でなぜならば古い皮袋に入れるとそれ破れてしまうから、で新しい葡萄酒、新しい皮袋に入れなければならないということになっています。でそれは葡萄酒を発酵していくので、古い皮袋に入れるとその膨張に耐えられないので破れちゃうんですね。でも新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れたら、その膨張しても大丈夫なわけです。でつまりそのイエス様の命っていうのはですね、命ある福音っていうのはですね、例えば、主人とかマタイの人たちを、パリサビットの人たちを受け入れなかったわけですけれども、でもイエス様はこの彼らを受け入れ、そして彼らを新しくしていかれました。でイエス様の神様の教えや神様の働きには命があるんですね。で、それはその立法主義とかそういうもので古いものにはこう入れられないものであるっていう、人の教えとか人の正しさとかそういうものに入れられない、それを超えてしまうものであるということをですね、イエス様はこう言っています。ちょっと私たちに適用するなら、ちょっと違う面で適用するならば、私たちもその、何かこう古いことに一生懸命こう、違うことでこう対応するんじゃなくて、例えば神様が言われることに従っていくときに、私たちは本当に新しくされていくっていうことをですね、覚えてきております。一生懸命何か問題を修復しようとして、例えば自分の考えで一生懸命やるんではなくて、神様の導きに従うということをしていくときに、私たちは全く新しい解決をしているビールということをですね、また覚えていきたいというふうに思います。それでは御言葉を最後の読んでお祈りしたいと思います。マタイの福音書の9章の12節をお見せします。12節と13節をお見せします。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私はアレムは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためのではなく罪人を招くために来たのです。お祈りします。愛するためにその感謝します。イエス様は本当にこう罪人を愛してくださいました。そして救ってくださいました。このことを感謝します。私一人一人を罪人を愛し、また救ってくださったことをありがとうございます。また私たちの中に神様の計画を見て導いておられることをありがとうございます。またにはまだの福音書を書くようになったように、神様は罪人の私たちですけれども、神様の計画が私たち一人一人に、それぞれの家族に、教会に豊かにこう備えられていることをありがとうございます。さらにその神様の計画に目を向け、また神様の御声に従っていけるように助けに導いてください。上目で人をこう裁いたりすることがないように、本当に神様の目で人も自分を見ることができるように、どうぞ導いてくださり、神様の計画に目を向けることができるように、助けに導いてください。多くの方々が本当にイエス様を知って、この救いを受けていくことができるように、さらに助けに導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところの方はその向こうに手を取りください。取り出す方はその方に心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの宮によって病の霊の力を縛る、イエスキリストの宮によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの権威の宮によって命じる、イエスキリストの宮によって耳鳴りや、耳の病、イエスキリストの宮によってその方の力を縛る、難聴、耳鳴り、またこの エネルギーさん、すべての病をイエスキリストのその方にお持ちください。ちょっと鼻が悪いけどします。イエスキリストのその方の鼻の症状を正常な状態に戻れ。心血のためにします。イエスキリストのその方の心血を正常な状態に戻れ。感謝します。またホルモンの病のためにします。イエスキリストのためにこのホルモンの病を、男性ホルモン、女性ホルモンの病、ホルモンの病をイエスキリストのために正常な状態に戻れ。感謝します、また腰が痛い方もします。イエスキリストのその方の腰痛をイエスキリストによって癒され、この言葉をですね、こう受けている方々がいるんですが、この神の言葉を話してはなりません。その言葉を握り、あなたは告白をしてください。私はそれを成就する時に近づいていると称賛されます。私はこのあなた方一人の信仰を通して働き、信仰を用いると称せられます。あなた方は信仰を持ちなさい。このあなた方が良いと思うことをやこう努力ではなく、こう信仰を持ちなさい。その時に私の技をあなたはさらに見ていくと称せられます。私はあなたのうちにその信仰を与えており、それをさらに用いさせていくと称せられます。感謝します。最近ちょっと目がですね、こう衰えております。イエスキリストのその方の視力の低下や目の症状、イエスキリストの白内障、緑内障、あらゆる目の症状、イエスキリストによって癒され、感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。